再会のテーブルクロス。この物語はあまりにもできすぎています。でも本当にあったお話なのです。第二次世界大戦が終わってからずいぶん年月が経ってのこと、ある町に若い牧師がいました。彼の教会はとても古く、かなり傷んでいました。かつては有名な説教者が教えを説き、金持ちも貧しい人も等しく礼拝した美しい教会でしたが、その栄光もすでに過去のもの。けれども若い牧師と彼の妻はこの古い教会の価値を信じていました。ところが12月下旬に嵐がやってきました。そして最悪の暴風がこの小さな教会を襲ったのです。雨の染み込んだ漆喰の巨大な塊が祭壇の真後ろの壁から剥がれ落ちました。散乱したものは剥ぎ出されましたが、壁の穴は隠すことができません。あと2日でクリスマスだというのに。その日の午後、意気消沈した牧師と妻は青年会の資金集めのための事前オークションに出かけました。競売人が箱を開け、取り出したのは金色と象牙色をした立派なレースのテーブルクロスでした。それは極上のクロスで4-5メートルもの長さがありました。周りの客はあまり気乗りしない様子でしたが、牧師はその時素晴らしいことを思いついたのです。彼はそのテーブルクロスを$6.50で競り落としました。彼はそれを教会に持って帰り、祭壇の後ろの壁に留めました。それは穴を完璧に隠しました。そしてそのかすかに光る手工芸品の美しさは、祭壇の周りに申し分のないクリスマス気分を放ってくれたのです。牧師は満足してクリスマス説教の準備にかかりました。クリスマスイブのお昼前、牧師が教会の扉を開けようとしたとき、一人の女性が寒さの中、バス停に立っているのに気づきました。
バスが来るまであと40分ありますよ。
彼はそう声をかけると、暖を取ってもらうため、その女性を教会の中に招き入れました。彼女は、家庭教師の仕事を得るための面接を受けに他の町から来ていたのでした。面接はうまくいかなかったと彼女は言いました。戦争難民だという彼女の英語は不完全だったのです。その女性は教会の席に腰掛け、手をこすって温めながら休んでいました。しばらくすると頭を垂れて祈りました。しかし牧師が穴の上の金色と象牙色のクロスの位置を調節し始めると、目を上げ急に立ち上がって牧師の方へやってきました。テーブルクロスを見つめる彼女に牧師はにっこり笑って嵐の被害について話し始めました。 けれども彼女は上の空でそのクロスを手に取りました。これは私のです。私のお客様用のクロスだわ。彼女はクロスの角を持って驚いている牧師に自分のイニシャルがデザインされているのを見せました。夫がブリュッセルで私のために特別に作らせたものです。同じものがあるはずはありません。それからしばらくの間、その女性と牧師は興奮して話し合いました。彼女はウィーンの生まれでナチスを逃れて国を出てきたのだと説明しました。彼女とその夫は別々に出国することにし、夫は彼女をスイス行きの汽車に乗せました。その後、夫は家財道具を輸送する手はずを整え次第、彼女と合流することになっていました。しかし彼女はそれ以来夫と会うことはなかったのです。後に強制収容所で死んだという噂を聞きました。こんなことになったのは自分のせいだとずっと思ってきました。私一人で逃げ出すなんて、こうやって何年もさまよっているのはそれに対する罰かもしれません。牧師は彼女を慰めようとそのクロスを持っていくよう熱心に勧めました。けれども彼女はそれを断りました。そして行ってしまいました。その日の夜、教会に人が集まると例のクロスの素晴らしさがはっきり分かりました。それはろうそくの光の中で最も美しく見えるよう巧みにデザインされていたのです。礼拝後、牧師は戸口に立って人々を見送っていました。テーブルクロスは大好評でした。しかし地元の時計修理工の男性だけが一人当惑した顔をしていました。不思議なものです。彼は軽いなまりで言いました。
何年も前に家内と私もあんなクロスを持っていたんです。ウィーンの我が家で家内はこれを特別な時だけテーブルにかけておりました。
牧師は興奮してその日教会に来ていた女性のことを話しました。びっくりした彼は牧師の腕をつかみました。
そんなことが、彼女は生きてるんですか。
二人は牧師の車で彼女の住む町に向かいました。そして悲しみのクリスマスを長く別々に過ごしてきたこの男性とその妻はついに再会したのです。